経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、来年に、ね、見込まれる消費税、これの増税を控えてね、はい、今年は住宅だとか自動車、大型家電といったものの購入を、ね、検討する人が増えそうですよね、はい、今週はお買い物に役立つ話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は家電は新古品型落ち品を狙えと題してお届けします。
毎年様々な家電の新製品が発売されるわけですが、はい、家電量販店に並ぶピカピカの最新モデルではなくて、うん、あえて新古品型落ち品を狙えとなってるわけですが、どういうことでしょう。
はい、もちろんね、その最新モデルというのは魅力的だし、欲しいんですけれどもね、はい、その最新の製品が常にベストの選択だとは限らないんですね、はい、でここ数年は新製品といってもね、1年前とか半年前の旧モデルからね、機能が飛躍的に向上するケースというのはそんなに多くはないんですね。
言われてみればそうかもしれないですね、う
ん、冷蔵庫とか洗濯機といったね、その白物家電はもちろんなんですが、テレビやパソコンといったそのデジタル家電でもね、新旧モデルの基本性能の差というのはわずかになってるわけですね、はい、でそこで狙い目になってくるのが型落ち品だとか店頭展示品、リファービッシュ品といったその新古品なんですね。で賢く探せば新製品より大幅に安く買える掘り出し物に出会えるはずなんですね。
なるほど、うん、新古品には家電量販店で一定期間展示されていた店頭展示品ですとか、はい、配送の時にサイズ違い、色違い、あるいは箱や外装が傷ついたということでキャンセル扱いになった開封品、はいはい、でさらに初期不良品ですとか、イベントで出品したものをメーカーが修理再整備して販売したリファービッシュ品などがあります、うん、でリファービッシュっていうのは磨き直しという意味で、うん、メーカー再生品とも呼ばれています、はい、まあ、型落ち品は主に発売から時間が経った旧モデルのことを指しますよね、
はい、そうですね。ビッグカメラとかヨドバシカメラといったその家電量販店は店頭の、ね、展示品や開封品、はい、型落ち品を中心に取り扱うアウトレット店舗というのを展開してますよね。でその低価格を前面にアピールして販売してるわけですね、うん、で富士通や NEC のようなそのパソコン各社が直販サイトというのを持っていて、で配送キャンセル品、型落ち品を割安価格で販売するケースというのもあるんですね。でリファービッシュ品というのは大手ネット通販だとか中古パソコンショップですね、あと一部メーカーの直販サイト、直営施設で主に取り扱われているんですね、はい、機能とその価格のバランスを重視して最新モデルや新品にこだわらないのであればね、こうした製品というのは実は魅力が大きいんですね。
ですね。
で特に家電の新古品の中でも最近人気を集めているのがリファービッシュ品というものですね。
はい、このリファービッシュ品なんですが、ネット通販大手の楽天市場によると、うん、取り扱うショップが増えて在庫も結構あって買いやすくなってきたそうです、はい、で中でも代表的な製品が自動掃除ロボットのルンバなんだそうです、うん、楽天市場で売られるルンバのうち実に3割ほどがリファービッシュ品なんだそうですよ、
はい、ルンバの場合はメーカーが海外で回収したり整備したりして出荷し直したリファービッシュ品というのを日本の通販ショップが並行輸入して販売してるんですね。今売られているのはルンバ560の、ね、リファービッシュ品で価格は3万円ほどなんですね。
このルンバ560っていうのは基本的には日本では扱ってないんですよね。
そうですね、型番が違うということなんですが、はい、国内正規品の最安モデルより5000円程度安くなってるんですね、うん、あと560と同じようにスケジュール設定だとか自動充電がついた国内正規品の上位モデルね、同じようなまあ機能がついたものというものと比べておよそ4割も安いわけですね、
うん、国内正規品ですと、うん、そのようなスケジュール設定、自動充電の機能がついてる770っていうやつはだいたい5万円とかぐらいしちゃうんですよね、はい、
そうですね。でその人気のルンバの高機能モデルというのが半額近くで買えるということになってくるわけですね。
この製品は海外のリファービッシュ品なのでメーカー保証はつかないんですけれども、うん、ショップ独自の保証がつくケースっていうのが大半になっています、はいはい、まあ、価格のメリットに注目すれば海外のリファービッシュ品というのは有力な選択肢になりますよね、うん、
はい、
さて次に店舗の方の動向をお伺いしたいんですが、うん、先ほどもちょっとお話があった家電量販店のアウトレット店舗はどうでしょう。
はい、いくつかのね、店があるわけですけども、例えば上新電機だったりとかベスト電機、そして、首都圏ではビッグカメラがね店舗を構えてるんですね、うん、でヨドバシアウトレット京急川崎の場合ね、店頭展示品や型落ち品というのは一般店舗で売られていた価格に比べて2割程度は安いようですね、はい、で状態が今一つの製品だったりとか発売がかなり前の製品はさらに割安になって、中には一般店の最終売価の、ね、半値以下になる製品というのもあるんですね。
もともとそのビッグカメラとかヨドバシカメラって結構安いじゃないですか、うん、でそこの売り値よりもさらに安くなる、うんっていうことですから、
そうですね、
相当安いですよね、うん、でこのアウトレットなんですけども、はい、割引幅が大きい店頭展示品は、まあ、大体が1台限りのものになっていて、うん、お得度の高い製品というのは朝、まあ、お店に行っておこれいいなと思っても夕方に行ったら売り切れっていうことがよくあるんだそうです、うん、そうですね、はい、でアウトレット店舗では即断即決の姿勢が重要になるんですね、うんうん、買いたいと思った製品がどの程度お得なのか、まあ、その場で調べられるようにスマートフォンですとかタブレットを持っていくといいですね、
はい、でそのアウトレット店舗というのは製品も価格も流動的なんですね、はい、なので頻繁に足を運べば掘り出し物に、ね、出会える可能性が高くなるんですが、はい、まあ、それが難しければお店がネットで発信する入荷情報だったり価格情報を随時、ね、チェックしておくといいでしょうね。
そうですね、はい、ビッグカメラは入荷のタイミングに合わせて大体1日に10件から15件の製品情報をツイッターとフェイスブックで発信しています、はい、あとヨドバシもツイッターを活用してるみたいですね、うん、
で型落ち品とか店頭展示品開封品にはね新品と同様のメーカー保証がつくのでね安心して価格のメリットを追求できるというのがいい点ですね。で配送とか設置サービスも一般店と大きく変わらないんですね、はい、状態のいい製品を割安で買いたい場合ね店頭展示品では冷蔵庫洗濯機炊飯器のようなね白物家電というのがまず狙い目なんですね、
はい、
で展示中というのは電源を入れてない場合が大半なんですね。なのでほとんど消耗していない製品が新品より2割から3割程度安く買えるわけですね、はい、で開封品というのはアイテムを問わず新品同様でも相当割安になるものがあります。
確かに白物家電の場合は展示品とは言っても電源実際に入れてることってないですもんね。
そうですね。
で型落ち品はですね製品のサイクルが早いテレビあるいはパソコンが安く売られています、うん、でその他にエアコンや暖房器具といった季節家電も時期によってはお得感が強まるということです、うん、最新モデル主義の人でもですね、うん、アウトレット店舗を一度覗いてみると買い物への意識が変わるかもしれないですね、
はい、そうですね。あとその一方でね中古品の流通が多い家電の代表格というのはパソコンですよね、
はい、
とは言っても新品ばかり買っていった人がねいきなり中古品っていうのに乗り換えるのは抵抗感じる場合もありますよね。
あります、
はい、でそんな人こそ開封品とかリファービッシュ品といったようなその、まあ、いわゆる新しいもの新古品っていうねそれが向くわけですね。でドスパラやソフマップといったそのパソコン関連ショップでは店舗とか通販サイトで開封品やリファービッシュ品のパソコンを幅広く取り扱ってるんですね、
はい、
で状態は本当に新品と変わんなくてメーカー保証がつく製品っていうのも多いので一定の安心感がありますよね、
はい、
でそれでいて価格は同じような仕様の新品よりも割安ということです。で掘り出し物も、まあ、多いんですね。
そうですね、うん、まあ、ドスパラの場合ですとエイスースですとか、うん、エイサーといった台湾系メーカーの開封品それからリファービッシュ品を多く取り扱っているそうです、うん、でそれから型落ち品の場合でも最近のパソコンはもう基本性能が底上げされているので、うん、またウェブの閲覧ですとか文書の作成といった一般的な使い道であれば十分な仕様になっていると、
はい、
まあ、ほぼ新品の状態で安いわけですから
す、ね、
お買い得感は高いですよね。
デジタルカメラもねリファーベッシュ品というのが狙い目の家電なんですね、
はい、
キヤノンはユーザー向けの会員サービスに登録している人を対象に直販サイト上でねリファーベッシュ品を販売することがあるんですね、
はい、
あとその富士フイルムのデジカメは富士のサービスステーションでリファーベッシュ品を買える場合があるんですね。でサービスステーションは東京、大阪、札幌、福岡の4カ所にあります。ここはね実はほとんど知られていない穴場なんですね。たまに覗いてみる価値はありますよね、
まあ、サービスステーションなんて基本的に壊れた時ぐらいしか行かないですからね、うん、あ、これは穴場です、
うん、
さあこの他にも今発売中の日経トレンディ3月号ではいろんなその新興品、はい、あるいは型落ち品のですね買い方攻め方みたいなのが載っていますので、はい、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ前半は家電は新興品型落ち品を狙えと題してお届けしました。
週刊日経トレンディ番組後半は消費税アップに負けない傾向と対策と題してお届けします、はい、来年4月の、ね、消費税増税というのを控えて高額商品を中心に駆け込み需要というのが増えそうです。
そうですね、う
ん、なんですがこの駆け込み買いというのは果たして得策なのかどうか消費税アップの賢い備え方を見ていきたいと思います。
はい、消費税が導入されたのは1989年ですよね、うん、で、まあ、当時は 3% だったんですが、はい、1997年には現行の 5% に引き上げられました、
はい、
で去年8月にですね増大する社会保障費の財源確保ですとか国の財政健全化のために消費税率の引き上げが必要ということで消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法というのが成立されました、うん、で消費税率は来年の4月から 8%、
はい、
で2015年の10月からは 10% へと2段階で引き上げられることになったわけですね、うん、
はい、
まあ、そこで、まあ、うん、できれば消費税が上がる前に買っておこうって考える人が増えてるという感じですよ ね、
特に住宅や自動車大型家電といったようにその高い商品ですね、はい、これを買おうとあるいは買い替えようというふうに検討している人は消費税増税前に買おうとそれに買った方がいいのかどうかっていうのを決断しなければいけないわけですね。
そうですね。
で、それでまあ失敗だったっていうふうに後悔しないように消費税増税の傾向と対策を押さえておきたいですよね、
はい、
でまず意識しておきたいのはどうせ買うなら消費税率が上がる前が得というふうに考えているのはちょっと待ったということなんですね、
はい、
で最終的には支払い額は増税以外の要因にもよって変わってくるのでね、増税後に買った方が安上がりだったということも十分起こりうるんですね。
そうなんですよね、はい、支払額の増減に関わる要因としてまず第一に挙げられるのが、うん、駆け込みに伴う需要の変化です、
はい、
まあ、一般的に需要が増えて売り手市場になれば価格には上昇圧力が働きますし、はい、逆に需要が落ち込んで買い手市場になると価格は下がりやすくなるわけですよね、
うん、そうなんですね。実際ね消費税が 3% から 5% 引き上げられた1997年ですね、これは増税前に駆け込み需要というのが起こりました、うん、特に自動車家電製品といった耐久財とか住宅ではその傾向がね非常に顕著でその分増税後の反動によるね需要の減少というのも大きかったんですね。
ですよね、
はい、
まあ、これに関してですね不動産関連の業界団体である不動産協会、まあ、どういうふうに分析しているかというとこの時ってアジア通貨危機とかもあったんですけれども、はいはい、まあ、そういう経済情勢の影響も考えられるので、うん、落ち込みの要因が全て増税によるものとは言えない、
うん、
ただその駆け込み需要とその反動はあったというふうに考えているわけですね、
うんうん、
でちなみに駆け込み需要が本格化すると、まあ、その分製品だとか住宅の価格が下がりにくくなって、うん、値下げ交渉が難しくなることが考えられますよね、
はい、
そう考えると増税をいつ実施するかっていうそのタイミングが一つのチェックポイントになりますね、
うん、そうですね。で、まあ、今の時点で注意が必要なのはね2014年4月からの消費税増税というのがまだ確定してないということなんですね。
ですね。
社会保障と税の一体改革関連法というのは景気弾力条項というのを設けていて消費税率の引き上げにあたってはね経済状況を好転させることを、まあ、条件として実施するとしているんですね。経済状況については名目経済成長率 3% 程度かつ実質経済成長率 2% 程度というのを目指して実際に2014年4月に消費税を上げるかどうかは今年の秋に判断するということになっているわけです。
ですよね、
うん、
第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんにお話を伺ったところ、うん、今年4月から6月の GDP、うん、まあ、いわゆる国内総生産ですけれども、うん、これの動向が鍵になると、
うん、
まあ、成長率が 2% を下回れば消費税の増税が一旦見送りとなる可能性もある、
はい、
ただ一方で引き上げが確定すれば、うん、その後に駆け込み需要が一気に増えるんじゃないかというふうに見てらっしゃいます、うん、
はい。駆け込み需要の規模についてはね、1997年のその消費税の増税の時ほど大きくならない可能性がありますね。最近のエコポイントとかエコカー補助金ですでにその需要を先食いしているわけですね。それに加えて、平均賃金が下がってデフレから脱却できていない状況ではね、駆け込み購入というのも限られるわけですね。あとその今回はその消費税率が引き上げを2段階にしてありますよね。なので駆け込み需要の山が2つできて、それぞれの規模はね小さくなるというふうに考えられるわけですね。それからその住宅とか自動車については消費税増税に伴う負担軽減措置の内容というのも大きく関係しそうなんですね。
はい。不動産協会は反動が伴う駆け込み需要は起きてほしくないと、うん、まあ、政府与党には消費税増税後も住宅取得に関する税負担を増やさないように要望しているということなんですね、
はいはい、
で実際1997年の増税の時は需要の急激な変動に伴って、まあ、設備ですとか人員の調整でメーカーですとか住宅関連業者にかなりの負担がかかったみたいなんです。
そうなんですね。で住宅業界の要望や識者の指摘を受けて2013年度の税制改正ではね、年末で期限切れとなる住宅ローン減税の延長拡充というのが盛り込まれる見込みなんですね。
なるほどですね。
日本自動車工業会も消費税増税に関連してね、自動車取得税と自動車重量税の撤廃を訴えていて、取得税についてはね税率が 10% に上がる2015年10月に廃止という方向になったんですね。
日本経済研究センターの田原健吾さんによるとですね、軽減措置の大きさによってはむしろ増税後の方が支払い額が小さくなる可能性があって、まあ、駆け込み需要とその反動はある程度抑えられるだろうと見ていらっしゃるわけですね、はい、でこうした傾向を踏まえると、まあ、消費者は今後どのような対策で消費税増税に臨むべきなんでしょう。
はい、その答えはですね、購入するものについて早く買うメリットがあるか、そして需要による価格変動が大きいものかどうか、効果的な負担軽減措置はあるかといったものによって変わってくるわけですね。
そうですね、商品ジャンルによって変わってきますよね、うん、大型家電の場合は新モデルでも発表後にはどんどん値段下がっていきますし、はい、さらに待つと同じ値段でもっと性能が高いモデルが増えたりっていうことがありますので、うんうん、まあ、数パーセントの増税を気にするよりかは性能と価格のバランスを見た方がいいでしょうし、うん、一方で自動車に関して言うと、うん、これは需給による価格の変動が小さいので、うん、まあ、増税前にできるだけ早く買ってもいいんじゃないか、うん、要するにそのエコカーを買うことによってガソリン代が節約できるメリットがもう大きいわけですから、うん、まあ、早く買っちゃってもいいよねっていう考えだとか、うん、まあ、一方でその取得税だとか重量税が大きく変わるようであると、うん、増税後でも支払い額が減るケースもあるというふうに考えられるわけですね。
そうですね。その辺の判断がね、こうよく動きをウォッチする必要がありますけれどもね。
そうですね。本当にこうニュースをその人事ではなくて、うん、我がこととしてちゃんと読んでいかないといけないということですよね。で、やっぱ一番慎重な判断が必要なのが、うん、まあ、人生で一番大きい買い物の一つである住宅ですよね。
そうですね、まあ、ここで押さえておきたいのは、土地には消費税がかからないということなんですね。
そうなんですか。
はい、例えば4000万円のマンションを買う場合ね、土地部分の価値を引くと消費税が課税される金額というのは2500万円程度になるわけですね、
はい、
で税率がまあ 5% から 8% への引き上げによってね、そこで起こる負担増というのは75万円ほどになります。
4000万円で考えるよりかはだいぶ負担感なくなってきますよね、
うん、で住宅ローン減税の拡充といったようなその負担軽減措置、それでカバーできるのではないかとも考えられるわけですね。
なるほど、
うん、なので消費税増税というのは購入を焦る理由にはならないというふうに言えそうですね。そしてね、その住宅については増税よりも地価だとか金利の動向というものに注意が必要になってくるわけです、
まあ、専門家によりますと、前回の増税後は住宅価格がこう下がり続けたわけなんですけれども、はい、今回はアベノミクスの影響で地価とか金利っていうのは上がって、うん、住宅購入の負担が増す恐れがあるという見方もあるみたいですね。
そうなんですね。直近のね、住宅ローン金利っていうのは史上最低水準まで下がってますよね、
はい、
で今後は上がるというふうに予想する声が多いんですね、
うん、
だから住宅購入に向けて具体的に動き出していて、ローンを組む予定があるならば早めに手を打っておいた方がいいと言えるでしょうね、
うん、
ただしね、その住宅については増税だとか金利上昇といったようなその外部要因に左右されて購入を焦るのは禁物というふうに、まあ、専門家はね口を揃えてるんですね。
そうですよね、うん、まあ、お家ってこう家族構成がある程度固まった後に、うん、まあ、頭金とか諸費用を十分貯めてからというふうに、まあ、準備をして買うものですよね、はい、うん、まあ、多くの人にとって一生に一度の買い物ですし、納得のいく物件と巡り合えるかどうかというところも重要ですから、うん、まあ、決断を急ぐのは避けたいところですね、
はい、
そして無理なく買うことができるか、うん、将来的に住宅ローンの返済負担に耐えられるかどうか、うん、こういった点にも注意を払うことが大切です。
そうですね、本当にその辺はしっかりね見極めるっていうことがとても重要になってきますよね、はい、大きな買い物だけにね、うん、はい、だからその消費税増税といったその表面的なね数字に気を取られてしまうってことは、まあ、どうしても起こりですけれどもなんだけれども、やはり今お伝えしたようなね、その製品の需要の動向だとか自分の生活の中で必要かどうかっていうのをちゃんと考えて失敗しないようにしたいですよね。
ですね、
はい、
この他にも日経トレンディ本誌3月号ではその今までお話しした内容って結構音だけで聞くと難しいと思うんですけど、ね、グラフですとか、うん、まあ、そういったもので分かりやすく解説していますのでぜひ本誌ご覧ください、
はい、
週刊日経トレンディ番組の後半は消費税アップに負けない傾向と対策と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今一番気になっている商品やサービスは何でしょうということで、先週に引き続き今週もヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、もう抜群の安定度1回目から出していただいてですね、はい、こんなに平和なチェックコーナーの収録も久しぶりだったわけですけど、
確かにそうですね、
はい、今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
はい、3月24日にですね、九州の熊本県と鹿児島県の間を走ってます肥薩オレンジ鉄道というところで運行が開始になります、はい、オレンジ食堂というですね、
はい、
列車を紹介したかなと思います
なんかもう笑ってしまいますね。
いやもうね、はい、チェックマンさんの帰る場所がどんどんどんどんなくなってきているような気さえします。
うん、
先週がね、はい、赤ちゃん関連の製品で、うん、今回は、うん、いよいよ本領発揮の鉄道関連ということで
鉄ですね、
はい、名前が食堂っていうのでちょっと不思議な感じがするかと思うんですけれども、綺麗な景色を見ながら中で、うん、食事が出てくるという
素敵、まあ、その食事が楽しめるっていうとやはりその九州の美味しい食事が食べれちゃったりするんですか。はいはい、
そうですね、沿線に7つの町が、うん、あるんですけれども、はい、そこから厳選した食材を出すとかですね、あとはこの、列車が、1号2号3号とあるんですけれども、はい、その列車によって食べれるメニューが変わるというふうに出ております。
へー、はい、いやその肥薩オレンジ鉄道という肥後熊本ですね、はい、それから薩摩の薩を取って、うん、まあ、肥薩という形なので、まあ、要は熊本県南部から鹿児島にかけて走るという感じになるんですよね。あの辺っていうのがですね、やはりすごくのんびりした景色が広がっていてですね、目にも美味しい、そして舌を喜ばせる九州の味しかもそれを列車に乗って楽しめるんだ。
なんかもうダメですね、ここ今なんか鉄分が 100% ぐらいになってますね本当にどうしたらいいんでしょうかねっていう感じですね、
その他のアピールポイントはどうでしょう。
やっぱりその景色がですね非常に綺麗な路線でして、うん、東シナ海のですね本当に波打ち際を走るんですね、うん、でもう列車に乗っているともうほとんど海の中を走ってるような感覚になるような路線なんです、うん、なのでその景色を見ながらって非常にいいと思いますね。
ちょっと惹かれますね。
惹かれますよ、鉄道と食事っていうことでいうと、はい、例えば北斗星だとか、うん、トワイライトエクスプレスでしたっけ、うん、みたいな、うん、ちょっとねリッチめの寝台列車での旅なんかがこう思いつきますけれども、はいはい、こっちの方はどんな感じですか。やっぱりその高級な感じなんですか、それとも若干カジュアルな。
カジュアルですね、うん、というのはその夜行列車と違いまして、うん、ランチトレインみたいな感じなので。
なるほど、
はい、夜行列車に乗ってしまうとディナーになってお値段も結構するんですけれども、はい、これは乗る時間もそんなに長くないですし、うん、お値段もまあランチ料金という感じです。
素敵やな、
最近こういう列車が増えてきてまして、うんはい、この間発表になったんですけれども、うん、JR 東日本も、うんまあ、震災復興ということも兼ねてですね、八戸線というところで同様のクルージングトレイン、まあ、食事をしながら楽しむ列車っていうのを作るというふうに発表が出ています。
なんかすごく楽しくなりますよね。そのてっちゃんじゃなくても惹かれるという、
ね
う
んね、いやもうこれなんか家族旅行でね、楽しむのにすごくいいと思います。
うん、そうですよね。
鉄分高めの方はですね、新大阪からですね、山陽新幹線、九州新幹線直通の瑞穂とかですね、さくらで、まあその一旦鹿児島中央まで行ってでそっから上がっていってこれに乗ってとかって言ってるのもキリがなくなるんでやめましょう。さあということでヨッシーズスコア参りましょう。このオレンジ食堂のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、ワクワク度10点で
もう間違いない間違いない。
いきなり最初から10点ですね。
っていうかもう13点ぐらい上げてる。いやぜひですね、3月24日ということですから、春休みなんか乗ってみるというのも、いい感じかもしれませんね。はい、ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは肥薩オレンジ鉄道の列車オレンジ食堂でした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、この新興品型落ち品を狙えの中でですね、実は僕もですね、リファビッシュ品っていうのをですね、最近ちょいちょい買うんですよ。
あ、そうですか。
中古品とかやっぱちょっとさすがにハードルが高いんですけれども、リファビッシュ品ってその初期不良が出て返品されたものを修理して戻ってきてるっていうやつなので、まあ、ほぼ新品と変わらないなと。
で、ね、
最初パソコンかなんかを買って、最近で言うとですね、タブレット端末、これのリファビッシュ品を買って、母親にプレゼントしたりとか。
なるほどね。
安いんですよ。
だからね、やっぱりその一番最初に手を出す時に抵抗はあるじゃないですか。やっぱりその新品がいいなっていうような気持ちがどうしてもあると思うんですけども、一度ねそういうのをこう体験してみると考え方変わるかもしれないですよね。
変わりますね。
その辺はねうまく見極めて、まあ、新しいものがいいという人もその基本的には新品同様のものというものもあるわけですからね、その辺じっくり吟味して、買い物を、ね、してみるというのも賢いですよね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。